ヨハネによる福音書の、福音書じゃないですね、手紙の第一、ヨハネによる手紙第一の2章24節を見てくださいですね。今日は24節と25節をじっくりと見ていきたいと思います。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。ヨハネがこの話を始めているのは18節で、幼子たちと言っているところから始まってですね、初めに聞いていること、その幼子たち、信仰を持ったばかりの人たちって言ってもいいかもしれませんし、そのまだ未熟さがある人たちって言ってもいいかもしれませんけれども、その人たちがもうすでに知っていることですね。初めから聞いていることと、まあ、この話になってるんですね。18節からずっと続いているわけですね。で、18節で、今終わりの時で多くの反キリストが現れている。で、その反キリストというのは、イエスがキリストであることを否定するものであるということを前回、見ました。ですね。で、大事なのはですね、あからさまにイエスはキリストではないと必ずしも言っているわけではないんですよね。この反キリストの教えっていうのはですね、これが大事な知識であると教えて、その知識を得ることが救いであるかのように教えていき、で結果としてですね、結果としてイエス様ではない他のものとか他の人物がキリストであるかのように、救い主であるかのように持っていくわけです。で、結果的にイエス様を否定しているように持っていくわけなんです。異端と言われているところは全部そうですね、うん、イエスの名はもちろん唱えるし敬っているように見えますけれども、救い主では全然なくなっているように、結局その教えを受け入れていくとですね、なっていってしまいます。まあ、そうやってイエスがキリストであると否定する反キリストであって、そうではなくてイエスを告白する者、この御子を告白する者が、御父を持っているのだと、この方に命があり、この方を持っている者が神を知っているんだっていうですね、いうことをこう話しているわけですね。それでヨハネがこの幼子に対して教えているのが、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさいと言っているんです。この初めから聞いていることというのが、もうこの第一の手紙の冒頭ですね、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっくりと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えますと。初めから聞いたことというのはイエス・キリストご自身のことであり、そしてこの方に命があるんだということ、この方が救い主キリストであって、でこれが初めに聞いていること、これを自分にとどまらせているならばというですね、そうしたら御父と、あなたは御子と御父のうちにいるんだよと、とどまっているんだよということを話しています。で、私たちはですね、普通に生活していると自分に与えられている知識というのは、まあ、不確かなものだから、日々それを新たにしていかなければいけないという、まあ、そういう中に生きているわけなんですよね。で、クリスチャンになって、キリスト者になって、信仰によって歩んでいく中で、まあ、新たな課題が与えられてですね、でその時に、新たな課題が与えられる時にですね、今まで知らなかった新しい知識が提供されて、でそれを知らなければ、だから信仰の歩みが十分ではないかのようなですね、このような持ってき方をするわけなんですよですね。で、 新しい知識が与えられて、それで今までの知識が不十分であるというような持ってき方がいかに誤っているかというのをね、これから教えます。それは父と子の関係って新たにできますか？できないでしょ。お父さんは一人ですよ。父は一人なんです。第一コリントの手紙の中には、多くのね、もう数多くの教師がいるかもしれないけれども、父は一人ですっていう言葉があるんですけれども、父は一人なんです。で、その関係を保っているということが最も大事なことであって、もちろんその関係が育まれることによって知識が豊かになるっていうことはあるわけですよ。けれども、その初めに聞いたことを、もうそれは十分ではないとか、なんかそういう不十分だとか、そういうですね、持ってき方して、そしてこっちが正しい見方なんだとか、正しいんだとかっていうふうになっていく、ここに光があるんだとかですね、なっていくこと自体がもう間違っているんですね。だから2章の14節で、第一の手紙の幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからですっていうのを過去形で書いてますね。なったんですよ。御父を知るようになったんですね。お父さん、小さな子供はお父さん知ってますよ。知ってますよね。それと同じように、御霊によって新しく生まれて、まだ未熟さはたくさんあるかもしれないけれども、霊的に幼子は父を知っていることが特徴なんですね。だから、前回っていうか前々回の学びから、あなたにはすでに真理を持って、真理をあなたはすでに知っています。内なる注ぎの、内に注ぎがあるから、油が注がれているから、もう知ってるんだよと、このように言っている。この関係にある知識なんですね。真理であって知識なんです。そして、はじめに聞いたことにとどまるということが、だから大事になります。父と自分との関係を大事にすると言っても言い換えてもいいかもしれませんけれども、そこでですね、新しく信じたばかりの人たちはですね、信仰を持った後に、固く立っていなさいという言葉を使います。固く立っていなさい。何度となく言ってます。使徒の働きを私たち日曜日に読んでってますけど、アンティオキアにおいてユダヤ人だけではなくて違法人も信仰を持つようになっていたということで、その恵みにこのエルサレムから使わされたバルナバが喜んでいるんですが、でその時に11章の23節で、心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたってこう言ってるんです。心を固く保ってとどまっている主になんですね。で、テサロニケのところも私たちは見てきましたが、短期間だ、3つの安息日しか書いてないんですよね。で、だから、殺されそうになってから逃げたわけですけれども、気が気でならなかったということが、このテサロニケ人への手紙の第一を見るとわかるんですね。もう惑わす者サタンが来て、今までの労苦が無駄になるんではないか。つまりもう信仰を捨ててしまって、もう、元に戻ってしまうのではないかと心配していたんですけれども、それでテモテを使わしたら、もう本当に、クリスチャンとしてしっかりとやっていて、その噂がもう広まっているっていうですね、でそういうことを聞いてですね、安心したんですね。テサロニケの第一の3章の8節に、あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。生き返るって言って、もう本当にテサロニケの人たちがですね、固く主に立っているっていうことによって、もう自分たちが生き返った思いになったわけなんですよね。で、コロサイ人への手紙にもこう言ってます。2章の7節に、キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさいと。で、これが新しく信仰を持ったばかりの人たち、信仰を持った人たちに対する、この励ましであり、勧めなんですね。で、今度ですね、この教師たちに対して、つまりこの若い牧者であるテモテとかですね、に対してもやっぱり同じことをパウロは命令してるんですね。第二テモテの一章の14節に、自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいって言ってるんです。守るっていうことなんですね。それを固くなに、この固辞していくっていうことなんですね。このキリストの教えを、この改良するとか、新たに付け加えるとか、何かそういうことをするのではなくて、そのまま 守っていくっていうことをしていきなさいと。もうここもだからとどまるっていうですね、ことになっていくわけなんですよね。つい最近ですね、ある方とお話をして、ある方々って言った方がいいかもしれないですね、あので、そういう話をしているときに、自分自身が、私自身がですね、新しく信じたばかりのことを思い出したんですよ。で、私が信仰を持って、宣教師ですね、の方とですね、新しい信者のための学びをまさにやりました。今、教材があってですね、テキストがあって、そしてその中にですね、聖書は神の言葉であるって話が書いてあったんですね。だから私たちが、より頼むべきものっていうことで、まあ、経験も大事だし、あと、知性も大事だし、伝統っていうんですか、今までのやっていることも大事だけれども、それも大事なのはそうなんだけども、聖書が一番大事なよりどころなんだよっていうね。何にも増して。経験とか感情はついていかなくても聖書だと。頭では分からなくても、理性ではついていかなくても聖書、神の言葉だと。ですね。で、今までのこう、しきたりってあるかもしれないけども、やっぱりここに書いてあることが、真実であるっていうですね。で、これをね、最初に教えてもらったんですよ。で、このことを思い出したら、で、そのことを私が話したらですね、他の方が、そうですよねって、信仰を持ったばかりの人に熱いうちにね、なんだっけ、鉄は熱いうちに打てっていうね、ことのように、初めに何を教えられるかっていうのはすごく大事なんだよって話をね、して、そうだなと思ったんですよね。で、そういう、学びを受けてしばらく経ってですね、その同じ教団のですね、教会で、ある進学校を出たですね、人とね、こう話したんですよ。そしたらですね、創世記の1章と2章ですね、持ってきて、で、なんかね、創世記と1章と2章は矛盾しているかのようなですね、ことを、まあ、もう完全に言っているような感じ、その言葉では言ってないけれども、そのように私に、まあ、誘導するような感じで持ってきたんですよね。で、私はまだ信仰を持って間もないし、聖書の知識もほとんどなかったんですけれども、聖書は神の言葉でしょっていうのは分かっていたので、別に矛盾してないじゃないですかって答えたら怒り始めましたね。うん、で、彼が説明したのは、いや、これはね、これ矛盾していて、これ実は文献が違うんだよとかって、なんか変な話し始めるんですよ。で、その時は分からなかったです。でも私はなんか例によって、なんか直感っていうか例によって、いや、矛盾してるはずがないと思っていたんですね。そして、ずっと後になってからですね、この何度も何度も読み返して、これ聖書も読み返していろんなことをやってるうちに、だんだん、最初は分からないけども、こう体系づけられていくっていうか、だんだん整理されていくようになっていったわけですよね。で、初めにその前提がそのなかったら、これ聖書は神の言葉であるっていうものがなかったら、じゃあどこに僕たちの信仰生活を置けばいいのかっていうのは分からなくなっちゃいますよね。けれども信仰を持ったばかりの人に、いや、これは矛盾してるよって話をしてですね、これが聖書があったかもう完全でないかのようにですね、話していって、そしてこっちがって話になっていっちゃうんですよ。で、その後で、その2、3日後か翌日か分からないけれども、連れて行かれたところはキャバレーでした。ですね。で、一人の人が、その教会の人が、泥酔しちゃってるんですね。もう、信仰も離れそうになっていました。で、こういうことになるんですね。だから、なんか、難しい話じゃないんですよ。このクリスチャン生活が本当に保っていくための、清めを保っていくためのですね、とても大事なところで、だから初めに聞いたことを、自分に留まらせているならば、ですね。道しと巫女がとどまっている、持っているんだよっていうことなんですね。で、そういう、いつの時代にもですね、この不十分だよって教える、まあ、人たちが出てくるんですね。まあ、ガラテアにもそういう人が出てきて、偽教師が出てきてですね、それでパウロが、その引き込まれてしまっている彼らに対して、まあ、ずっと語っているんですけれども、4章の17節に、あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して自分たちに熱心にならせようとして いるのですと。自分たちに熱心にならせようと。だからキリストに熱心にならせるのではなくて、自分に引き込むっていうか、自分のところで自分の持っているものに熱心にならせようとしているっていうですね、そういう動機が働いているんだよっていうことなんです。この新しい啓示とか知識とか、そういう誘惑っていうんですかね、もういつも私たちは、何かしら受けていきますね。で、新約聖書の時代には二つの、異端の流れがあって、一つはユダヤ主義と呼びますけれども、この律法主義ですね。今までのこの律法の教えがあったんですよね、旧約聖書で。そして、このキリストにあってその律法が成就して、律法を無視したわけね。これまた別の、異端というか、間違った教えですよね。信じたらもう旧約聖書も関係ないよとかね。それも間違ってますけれども、けれどもですね、救われるにあたってイエス様を信じるということにあたって、あれですよ、信仰を持ってそれだけでは足りないよと、割礼を受けてそれぞれこのモーセの律法を守っていきなさい、そうすれば神の国に入れるよというのが、これユダヤ主義って言いますね。ユダヤ主義、ユダヤ人にならなきゃいけないっていうか、ユダヤ的になっていかなきゃいけないっていう教えですね。で、今度はもう一つの教えがギリシャの方なんですね。ギリシャ的なグノーシス主義ですね。で、これをずっとお話をしているんですけれども、イエス・キリストを信じる信仰だけじゃなくて、何か特別な知識が、そのエリートっていうか、そのグループに立ちに与えられて、その隠された知識を得ることによって救いっていうか、でそこに救いがあるんだよということを教えていくわけですけれども、コロサイ書2章3節には、このキリストのうちに知恵と知識の宝が隠されていますとですね。キリストのうちに隠されているんだよと。だからこの方につながることが知恵であり知識なんですね。で、先ほど話したテモテに対してパウロがですね、やはりそういう違った教えをする人たちが、そのエペソに、彼がエペソにいたんですけど、その、入ってきてですね、で、第一テモテの6章の20節、21節に、テモテを委ねられたものを守りなさい、そして俗悪な無駄話や間違って知識、グノーシスと呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識を持っていると主張して、信仰から外れてしまっています。とでこのように言ってるんですが、この第一テモテにおいてですね、2箇所に、少なくとも2箇所に、という言葉は真実でありそのまま受け入れるのに値するものですというふうに言ってる箇所があるんですね。この言葉は真実であって受け入れるに値するってすごくシンプルな話をしてるんです。何かというと、イエス、キリストイエスは、これね、一章の15節かな。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉、真実で、そのまま受け入れるに値するってすごく単純じゃないですか。ですね。これだけだと足りないよって話をするわけですよ。これだけじゃないんだよって。で、空想話に逸れていくわけですね。激しい、論争して。で、あとは、もう一つがですね、どこだったっけな。4章の7節から9節、俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来るべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。だから、肉体のね、この腕立てしてか分かんないけど、とにかくランニングとか、その肉体の鍛錬も有益なんだけども、霊の鍛錬がもっと有益ですよって、つまりこの経験のため、このキリスト者として清く生きていくための鍛錬で、これが永遠の命に関わってくるよって話をしていて、これは受け入れるに値することなんだよというふうに言っているわけなんです。で、私が以前、ずっと前ですけれども、カルバリーチャペルの牧者たちのための会議ですね、パスターズカンファレンスって英語で言いますが、毎年行われてますけれども、でそれに参加した時ですね、その一つのテーマが完走するって訳したらいいかな、 finishing well、 よく終わらせるっていう風にね、文字通り言うならね、だけども、それはちゃんとゴールのそのテープまで、ラインまで、 走り抜く、完走するですよ、だから。という意味合いがあるわけです。初めにね、出てくる、この出発するときっていうのはもう大勢の人が一緒に走ってるじゃないですか。で、その時に、この突っ走ってるっていうか、速く走ってる人もいるんですけれども、必ずしもその人が最後まで走り抜くかどうかっていうのはわからなくて、むしろマラソンの世界では、最初に突っ走った人は脱落してるんですよね。脱落しています。なので信仰生活においてこの、聖書の中にも出てくる人物で、初めによく走っているのに途中で脱落してしまっている人たちの話も出てきてしまうんですね。例えばサウル王がいます。サウルはイスラエルの王として選ばれたんですけれども、この高慢になっていってですね、そして、神様からの命令に完全に聞き従うことなく、自分のやり方も交えてですね、勝手になんか自分のことをやり始めて、だからあなたが私を退けたのだから私があなたを退けるということで退けられたんです。多いからですね。最後はどうやって死んだか、魔女に伺いを立てたんです。魔術師にですね、霊媒師にですね、それでペリシテ人との戦い で、それで彼はペリシテ人に撃たれて死んでしまうわけなんですよね。で、ダビデがそしてその後に王となってですね、ダビデの息子であるソロモンもですね、最後は微妙だったんですね。主を愛する人でしたけれども、全く一つになってなかったって、晩年に、そうだ、晩年が大事じゃない、晩年がね、晩年が、なんでかというと、彼は多くの女性と結婚していました。700人の妻と300人のそばめかな、って思うんですけど、これね、性欲とかそれとはちょっと違うんですよ。ソロモンは平和を意味している、シャロームから来ている名前です。そしてその時に平和と繁栄がありました。で、政略結婚が一番平和条約を結ばせるのに効果的なんですね。政略結婚さまざまな周りの国、最初にね、ファラオの娘と結婚してるんですよね。そしてエジプトとだからすごくいい関係になっていて、それでこのいろんな国とのですね、この平和を持つためにですね、主を第一にするのではなくて、そっちの方でこう予的に、なんていうの、人間的にこう、平和を求めていったんですよ。ここが問題なんですね。女がそれだけたくさんいるっていうこと以上に、そっちなんですよ。だからそれで結果としてですね、異邦人の女と結婚していて、異邦人の女たちが自分の国々の神々を連れてきてるわけですよ、偶像を。で、その偶像をの宮を、このつまずきの山とかっても言われるんですけれども、そのオリーブ山のちょっと南ですね、南隣ですね、そういうところに、この宮を建てるとかですね、して妥協してしまったんです。で、ソロモンの死後にですね、ソロモンの死後に国は分裂し、結局北イスラエルも南のユダ王国も偶像礼拝によって倒れてしまったわけなんですね。新約聖書には興味深い人物がいます。あんまり目に留まらない人だと思います。デマスっていう人なんですけれども、3箇所手紙の中に出てきます。パウロの宣教旅行に同行していた人で、コロサイの4章の14節に、愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますって言ってですね、このルカ、愛するルカと共にですね、デマスも愛されているっていう感じで書いてるわけですよ。で、次にピレモンの1章の24節では、普通に平たくですね、私たちの道路者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っていますと。やはりこの、ルカも同行してましたけど、デマスも一緒に同行していた人なんですよね。ところがですね、第二の手紙、テモテへの第二の手紙は、パウロが、ローマで殉教する直前に書いてあります。書きました。もう死ぬってことははっきり分かったんです、パウロは。で、そして、その裁判を待っている時にですね、こう言ってますね、デマスについて。4章の10節で、デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。今の世を愛して私を見捨ててテサロニケに行ってしまった。最後まで走り抜かなかったんです。 はじめは、だから私たちがいつも注目してしまうのは、はじめなんですよね。本当によかったって、ね、信じてバプテスマを受けて、本当に燃えているクリスチャンだってなんだけども、これをイエス様にお会いするときまでですね、または死ぬときまで、まあ、死んだらもうまたイエス様にお会いできますけども、そのどちらかですよ、イエス様に軽挙であっても、死ぬことにあっても、いずれにしてもですね、イエス様にお会いするときに、その信仰を全うできているかどうかなんです。ですね。だから初めから聞いていることを保っているって単純なんですけども、固くそれを保っている、信仰を保っている、そして忍耐を働かせる必要がありますね。忍耐を。これ難しい言葉で日本語にあるんですが、あまり聞かない言葉で、堅忍という言葉があります。堅っていうのは固いっていうことに書いてある。ですね。固いって石片の固い方じゃなくて、なんだ、堅固な剣ですね。わかります？立つって下に書いて。ね、で、そして忍というのは太忍の方ですね。忍ですね。で、これね、重い荷物を持ちながら、背中に抱えながらですね、こうちょっと坂道を上がっているっていうか、山登りをするときにちょっとこう、重いね、荷物を抱えながら、上がっているような、そういうイメージですね。で、ほんとゆっくりとゆっくりと、で、その時は辛いけれども、やはり着実に前に進んでいくということなんですね。で、それで、ヘブル人への手紙の3章の12節から14節をお読みしますね。ここにも同じことを書いてあります。ヨハネと。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですって書いてます。最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、キリストに預かるものとなるのですと、こう言ってるんですね。で、ここまでが、この初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさいという話でした。で、次に、そうするとあなた方も道人巫女のうちにとどまりますという約束があるんです。ここに素晴らしい恵みがあります。で、最初の部分だけ聞いてるとですね、あたかも私たちが頑張って頑張って頑張って振り絞ってはーとかってやって、何らかの大会でテレビでもなんかどんどん選抜されてですね、最後に優勝するっていう、それだけの人がこうスーパーエリートクリスチャンのみが天国に行けるみたいに感じてしまうかもしれない。そうじゃない、全然そうじゃない。もう一回ね、思い返して、関係にある知識なんですよ。つまり愛されてる、父に愛され、子に愛されてる、この関係を保っていれば道人巫女がとどまらせてくださるって感じですね。あなた方も道人巫女のうちにとどまりますと。で、これとどまりますって言ってるんでやって、自分が一生懸命とどまらせてるっていうよりも、その聞いてることにとどまっていれば、あなたはその中にずっと保たれてるよっていう、その全部、他のことは全部神様、イエス様がしてくれるんだよっていうことを言っているんですね。ヨハネの14章の23節に、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みますって言ってる。住むよって言ってくれてるんですね。で、このとどまると住むはギリシャ語同じなんです。メノって言うんですけど、とどまると住む。で、このとどまってくださってるよ、守ってくださってるよ。で、人たちがこのことを何度となく話しています。主を信頼し、主の言葉をとどめているときに、終わりの日にですね、イエス様が現れるときに、必ず守ってくださることを約束しているんですね。第一テサロニケの5章の23節、24節にこう書いてあります。平和の神ご自身が、 あなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにって、こうやって祈ってるんですよ。完全なものとなりますようにって言って、責められるところのないようにって祈ってるんですよ。やべえな、これすごい緊張するなと。もう無理じゃんって、簡単に言うとね。で、祈ってるんです。でも祈ってるんですよ。でも続けて読むと24節に、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいますと。神を、あなた方を召したこの神は真実な方ですから、そのようにしてくださるんですね。だから私たちが主に固くとどまっているっていうことはあるんですよ。これをしなければいけないから祈りとして捧げられてます。完全なものとなるようにというですね。けれどもですね、神がそうさせてくださるんですよですね。ユダの手紙でも同じことを言っていまして、24節に、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方って言ってるんですね。これも立たせることができるようにしてくださいますよってこう言っています。で、この御子と御父のうちにとどまっていることこそがですね、次の25節に、これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命ですと言ってますね。約束してくださったものです、御子が、イエス様が。でね、約束っていう言葉が出てくるときに、私たちはどうしてもね、あ、どうせダメになるでしょってこう疑いが出てきちゃうんですね。で、それはもちろん人間の世界に生きているとそうなるんですよ。また神様の約束って言っても疑いとの戦いになります。第一にですね、そのなんで疑ってしまうかというとね、人間の世界に約束って簡単に破られちゃう、破られちゃいます。で、その約束を破らないように、なんか交わすものってあるじゃないですか。なんて言うんですか、それは普段人間の社会の中で契約ですよね。契約ですよね。契約という形でお互いにその約束の中に自分たちを縛るわけですね、うん、ですね。で、聖書に契約って出てるのはそのためなんです。神が約束をされるときに、もし神がその約束を守らないならば、神ご自身が、まあ、罰を受けるって言ったらおかしい、変なんですけども、でもその、約束を違反した場合の責任を取れるんですね。契約は神ご自身がですよ、約束をしたことに自分を縛っているんです。主がアブラハムに星の数のように子孫を増やすと約束されて、で、カナンの地を与えるという約束をされました。で、その時にね、アブラハムに変なことを命令するんです。私たちからすると変なこと、当時は全然変じゃない。何かというと、3歳のお牛とおヤギとお羊、また山ごとを用意して、それらを真っ二つに切り裂くんです。引き裂いて半分を互いに向かい合わせにさせるんですってですね。こうで、その間を通るんですけれども、これが昔の契約の結び方なんです。双方、契約を結んでいる双方がその間を通ることによって、もし契約を破ったらこの動物のようになるという意味だったんです。で、深い眠りの中にアブラハムを入れてですね、神様が。で、夜に松明を持って、燃えるかまどを持って、その光がその間を通って、その後で神がそのエジプトの川からユーフラテス川まで、それ全部あなたの土地となるという宣言をされたんです。アブラハムそこ通ってないんですよ。わかります？神が一方的に約束し、
そして神がこれを破ったら、私がこのようになるよっていう、自分を縛って契約を結んでるんですね。これ偏無契約って言うんですけども、偏無でいいのかな、総務偏無ですね。一方だけが一方的に契約を結んで、一方が自分のことを縛ってるんですですね。
だから旧約聖書新約聖書ってすごい、訳っていうのはね、日本語でいつも誤解されるのが、新しい翻訳と古い翻訳って、ね、訳されちゃうんだけど、間違ってますね、書かれちゃうけど、契約、新しい契約、古い契約でしょ、契約の書物なんですね。契約の書物なんですね。神は契約してくださる方なんです。そして、これが一つ目ですね。で、二つ目で私たちが約束について疑ってしまう理由はですね、神はね、途方もないことを約束されます。で、それは全能の神のゆえにできないんですよ、人間には。で、同じようにアブラハムの話をすると、99歳彼が、で、サラ、奥さんのサラが89歳の時に、サラから子供が生まれ、来年の今頃子が与えられると、男の子が与えられるという約束です。でね、サラがね、年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで、ふふふって、ね、まあ、ほほほって言ってないけど、まずいそれは。心の中で笑ったって言うんだよね。心の中ですよ。言ってないですよ。だけども、そこにいた旅人の3人のうち1人が、主の使い、つまり、主ご自身で、イエス様だと思いますけれども、主にとって不可能なことがあるだろうかって言ったんです。で、事実、生まれたんですよ。来年、その次の年。アブラハムが100歳の時に、なんですよね。で、ローマの4章を見ると、アブラハムはですね、その約束を信じて神に栄光を期したって書いてあるんです。意味わかります？まだ成就してないのに、まだサラが妊娠してんのかなどうかなってのもわからないのに、ハレルヤハレルヤってやってんだけど、どうしたんですか、おめでたいことがあったんですか、ね、もうね、子供生まれるんだよとか言って、あ、そうなんですか、いくつなんですか、ちょっとお年寄りっぽいんだけど、もう100歳になるんだけどねとか言ってね、それで、奥さんは90歳になるんだけどねとか言って、で、すごいですねって、で、お子さん、まだなんだけどって、あ、ダメだ、この人ちょっともうおめでたですね、ちょっとでですね、やばいっていうかなね。だけどももう約束を信じてたんです。なぜかって言ったら、死者をないものをあるもののようにして呼び出すことがおできになる方だと信じていたんです。無を有にする神である。そして死者をから人をよみがえらせる力を持っているということで、アブラハムの信仰というのは、私たちがイエス・キリストの復活を信じる信仰につながっていくんです。死者を復活させることのできる神が約束してるんですから、約束は実現するわけですよね。どんなに不可能に見えても実現するわけです。あとね、三つ目、約束をどうしても疑ってしまう理由はね、途方もない約束なんですよ。神様は永遠の神なので、千年後に千年後に成就するものも、なんか明日成就するかのようにお話になるんですね。先ほどのアブラハムだって、大きな国民になって土地を所有するようになるって言って、もちろん一応ヨシュアの時に所有しました。そしてけれども、バビロン捕囚で彼らは散らされてですね、そして遠くに、まあ、ローマによって潰されてなっていきました。誰が信じたでしょうか。で、この星の数のようになるってね、約束もされましたけれども、今ユダヤ人は、全世界で1000万人以上います。アブラハムに約束された約束ですよ。それ本当にまだ子供が生まれるか生まれないかっていうか、全然生まれない、生まれる気配全くなかった時に約束してくださったことです。まあ、1000万人以上いるんですよ今。でもそれ1000年単位ですよね。1000年2000年3000年単位なんですよね、そういう話を。でも第2ペテロの3章の8節に、主の御前では1日は1000年のようであり、1000年は1日のようですってあるんです。で、これをね、しっかり信じたいと思うんですよね。私たちはどうしても時間に制約されてますので、そのように約束された時に、明日来るのかな、明後日来るのかなって、1週間来なかったらこれ無理だなとかって思っちゃいます。
でもね、神様にとって千年、千年って今から何？紀元後の千年ぐらいって、1020年って何が起こってました？わかんないけど、鎌倉時代何？なんだっけ？いや違うか。室町時代わかんない、日本史のテストはやめましょう。ですね。ずっと前ですよ。ね、それが一日なんでしょ？一日ですよ、一日。ですね。神にとってそういう方なので、私たちが本当に、約束を信じるっていうことが大事で、そして永遠の命の約束なんだっていうことをね、ここで言ってますよね。永遠の命だよって、この御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。ヨハネの10章の28節に、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることはなく、また誰も私を彼らを私の手から奪い去りはしませんと。永遠の命を持つ者の特徴をこれからお話します。第一に、信じる者です。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。信じる、イエスを信じているかどうか、この方に信頼しているかどうか。第二に、忍耐して善を行う者、永遠の命が約束されています。ローマの2章の7節、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与えると。だから信仰を持って忍耐して良い、善行を行っていく、この先には永遠の命の約束があるんだよということです。そして第3に、御霊に巻くものっていうのもあるんですね。ガラテヤの6章の8節に、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るんです。で、御霊に巻くって何かっていうと、この御霊に関する霊的なことに、このどんどん、この、まあ、自分を、つぎ込んでいくってことですね。まあ、御言葉を読む、祈っていくですね、この交わりをしていく、まあ、こういう本当に、賛美をしていく、こういうことに、このつぎ込んでいくときに、また信仰的に賢徳になる、この徳になるようなことをですね、聞いていくとか、その先、そしたら永遠の命が刈り取るようになるよ。で、第4に、神を知っている者は永遠の命を持っています。永遠の命とは、これヨハネの17章の3節、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと。なので今そこに読んでいくとですね、あの永遠の命ってなんかね、量ではないんですよね。量だから、今の命が永遠に続くっていうことではなく、あのよく日本の人たちにね、伝道するときに、死んだらどうなるか知ってますかって言って、いやー分かんないねって、天国行けで永遠の命があるんですよって言うと、いやいいよいいよ、もうなんかこの人生だけでも大変だから、もうあなんかもういいよいいよってなっちゃいます。だからそれは何かって言ったら、やっぱり苦労の多い、悩みの多いこの人生、命が永遠に続くと思っちゃうからなんです。そうじゃないですね、質なんですね。内実がもっと大事で、それが今ここで言ったら、御子と御父のうちにとどまっていることが永遠の命であり、神にある命を私たちが得ていることなんですね。でダビデがね、とこしえの命の道をこのように言いました。まあ、先ほど購読した箇所なんですけども、16編の7編ですね、11節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に、とこしえにありますですね。満ち足りた喜びがある、この命の道ですね。そして御前には楽しみがある、これがとこしえにありますよ、これが永遠の命なんですね。私たちが喜びを持ってあなた神の御前に出ているかどうか、楽しみがあるか、この命の道ですね。でここにクリスチャンの道がある。あの使徒の働きでは、この道って言われてるね。この道を迫害するものとかって書いてある。この道、道なんですね。私が道であるとイエス様が言われましたが、その道に集中しましょうですね。で、
なんか喜びがないな、楽しみがないなって言ったらね、本当にどこから落ちたか思い出しなさいってね、このエペソビトへの手紙に書いてますか。エペソビトへの手紙じゃないですね、黙示録のエペソにある教会に対するイエス様の言葉ですね。2章に書いてあります。で、初めの行いに戻りなさいって言ってます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが本当に素晴らしい言葉を与えてくださって感謝します。初めに聞いたことをとどまらせていないすれば、自分に父と御子が本当に、うちにとどまっていることができるという約束を感謝いたします。主よ、私たち本当にすべての重荷をあなたに持っていって、このイエス様の中で、本当にこの首輝を折って、軽い首輝です、これも。しかもなんか重く感じていたら今取り放って、これ自分のものだから、あなたからのものではないので取ってって、そして、シンプルなイエス様との歩みをまた再開することができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。